はい、皆さんおはようございます。今日もこうして礼拝をご一緒できることを大変嬉しく思います。さて、8月は絶望を希望に変える神というテーマで旧約聖書に記された出来事から御言葉を学んできました。最初に見たのはエジプトを脱出したイスラエルの民が紅海のほとりで追い詰められた出来事でした。前には海、後ろにはエジプト軍、逃げ道はどこにもありません。しかし神様は海の中に道を開かれました。私たちには行き止まりに見えても神様に行き止まりはありません。ここから海の中に道を開く神について学ぶことができました。次にイスラエルの前に立ちはだかったエリコの城壁を見ました。人間の力ではとても崩せそうにない城壁です。それでも民が神様の言葉に従って歩き始めた時、城壁は崩れ落ちました。私たちの前にも長い間動かない問題があります。壁が大きくても神様はそれよりも大きなお方です。ここから城壁を崩される神について学びました。そして前回は飢饉の中で最後の粉と油しか残っていなかったサレファテのヤモメの物語でした。もう一度パンを作ればそれで終わりです。しかし彼女が神様の言葉を信じて一歩を踏み出した時、亀の粉は尽きず壺の油もなくなりませんでした。神様は必要な時まで恵みを絶やさないお方であることを教えられました。こうして振り返るとどの物語にも共通するものがあります。それは人間の力ではどうすることもできなくなった場所に神様が来てくださったということです。海が立ちはだかる、城壁が動かない、食べるものが尽きる、どれも深刻な問題です。しかし今日の箇所に出てくる状況はさらに深刻です。なぜならそこには助けを待っている人さえもいないからです。ある時神様は預言者エゼキエルに一つの不思議な幻を見せられました。主の霊によって導かれたエゼキエルが幻の中で見たのは骨でいっぱいになった平地でした。しかも少し前に死んだ人々の骨ではありません。エゼキエルはそれらがすっかり干からびていたと記しています。長い年月が過ぎ肉も筋も失われ元の姿さえわからなくなっていたのでしょう。人間の目から見れば回復の可能性はゼロです。病人であれば病気が治る可能性があります。倒れた人ならばもう一度立ち上がることを期待できます。しかし干からびた骨に向かってもう一度やり直せると励ましても何の反応もありません。もう頑張る力が残っていないのではなくて頑張る本人が存在しないのです。神様はその平地の中でエゼキエルに尋ねられました。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。ずいぶん難しい質問です。目の前の光景だけ見れば答えは明らかです。できるはずがありません しかし質問を知らしているのは全能の神様です。そこでエゼキエルは答えました。神主よ、あなたがよくご存知です。これは投げやりの言葉では答えではありません。私には分かりません。しかしあなたはご存知です。私にはできません。しかしあなたには不可能はありません、という信仰の告白です。皆さんにももう遅いと思っていることがないでしょうか。何度祈っても変わらなかった家族の問題、壊れてしまった人間関係、以前は燃えていたのに今は冷え切ってしまった信仰、あるいは失敗を繰り返すうちに私の人生はもう変わらないと諦めてしまったことがあるかもしれません。海の前ならまだ道が開くことを期待できます。城壁の前ならいつか崩れるかもしれないと思うことができます。しかし長い間何も変わらないと私たちは祈ることさえやめてしまいます。そして心の中でその問題を干からびた骨にしてしまうのです。しかし神様は私たちが諦めた場所でも諦めておられません。私たちがもう終わったと思うところでこれらの骨は生き返ることができるだろうかと問いかけられるのです。神様にとっては海の中に道を開くことも城壁を崩すことも空になりかけた壺を満たすことも干からびた骨に命を与えることも不可能ではありません。今日のメッセージはただ希望を持ちましょうという話ではありません。希望を持つ力さえ失ったものに神様ご自身が近づき御言葉を語り息を吹き込んでくださるという話です。今日は干からびた骨を生かす神というタイトルで私たちがもう終わったと思っている場所に神様がどのように新しい命を与えてくださるのか、そのことを学びたいと思います。今日も3つのポイントで話します。まず第一のポイントは、神は私たちの絶望の深さをご存知であるということです。神は私たちの絶望の深さをご存知。エゼキエル書の37章1節2節にはこうあります。主の御手が私の上にあった。私は主の霊によって連れ出され平地の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその周囲をくまなく行き巡らせた。見よ、その平地には非常に多くの骨があった。しかも見よ、それらはすっかり干からびていた。神様エゼキエルを平地の真ん中に置かれました。遠くから眺めさせたのではありません。骨が散らばるそのただ中を歩かせられたのです。エゼキエルが見た骨は非常に多く、しかもすっかり干からびていました。なぜ聖書はすっかり干からびていたと書いているのでしょうか。それは死んでから長い時間が過ぎ、もはや命の気配が全く残っていなかったからです。この干からびた骨は国を失いバビロンに連れて行かれたイスラエルの民の姿を表しています。彼らは神殿を失い故郷を失い国としての将来も失いました。11節には彼らの言葉が記されています。 私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られた。苦しいと言ってるだけではありません。望みは消え失せたと言ってるのです。今日が苦しいだけではなくて、明日も変わらないと思っていたのです。神様とのつながりさえ切れてしまったように感じていたのです。皆さん、絶望というのは単に問題が大きいことだけではありません。これから先も何も変わらないと思ってしまうことです。初めのうちは一生懸命祈ります。何とかしようと努力もします。しかし1ヶ月経っても1年経っても変わらない。むしろ状況はもっと悪くなっていく。するといつしか祈る言葉もなくなってきます。口では神様を信じていますと言いながら、心の奥ではこのことだけはもう無理だろうと諦めてしまうのです。けれども神様はそのような私たちを責めて、もっと信仰を持ちなさいとは言われませんでした。まずエゼキエルに平地を歩かせ、そこに散らばる骨を見せられました。これはとても大切なことです。神様は私たちの痛みを軽く扱われません。神様は一人で流した涙も、人には言えず胸の中に縛ってきた痛みも、祈る力さえなくなった日のことも知ってらっしゃいます。ある女性が長い間家族の救いのために祈っていました。しかし何年経っても家族は少しも変わりませんでした。むしろ聖書の話をすると嫌な顔をされるようになり、彼女自身も疲れてしまいました。ある日彼女はこう祈ったそうです。神様、私はもうこの人が変わることを信じる力がありません。でも祈ることをやめたくもありません。ですから今日は私の信仰ではなく、あなたの真実にお任せします。状況がその日に変わったわけではありません。彼女の心には小さな変化が起こりました。自分が何とか家族を変えなければならないという重荷を神様にお渡しすることができたのです。信仰というのはいつも強い確信を持って大丈夫ですと言えることではありません。エゼキエルのように、主よ、あなたがよくご存知ですと答えることも信仰なのです。私にはもう分かりません、どうすればよいのかも分かりません、でも神様、あなたはご存知です、それでよいのです。時にはそれが精一杯の祈りでもありましょう。しかしその短い祈りは、私たちの絶望を神様の御手に委ねる祈りになります。皆さんの心にもすっかり干からびた骨のようになっているものがないでしょうか。もう一度生き返るとはとても思えないものがあるのではないでしょうか。神様は、そんなことは大した問題ではないとは言われません。神様がエゼキエルを平地の真ん中に連れて行かれたのは、絶望を見せて終わるためではありません。 そこに命を与えるためでした。神様は私たちに傷を見せられるとき、それは癒すためです。失われたものを示されるとき、それはそこから新しい宮座が始まるためです。私たちがもう終わったと思っている場所に、神様は今も立っていらっしゃいます。私たちには干からびた骨しか見えなくても、神様はそこにこれから起こされる命をご覧になっているのです。次に第2のポイントは、神の言葉は死んだ者に命を与えるということです。神の言葉は死んだ者に命を与える。神様はエゼキエルに言われました。エゼキエル書37章4節5節です。読んでみます。これらの骨に預言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう言う、見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。これは不思議な命令です。神様はこれらの骨に預言せよと言われたのです。普通ならば骨に話しかけても何の反応もありません。聞く耳がないからです。説教するには最も難しい相手です。説教の途中で眠る人はいても、最初から全員が骨という回収はエゼキエルだけだったでしょう。しかし大切なのは語る者の力ではありません。語られる神の言葉です。エゼキエルは骨をもう少し頑張りなさいと語ったのではありません。彼が語ったのは主の言葉を聞けという神様からの言葉でした。私たちの言葉には限界があります。どれほど優しい言葉をかけても、人の心の一番深いところまで届かないことがあります。自分に大丈夫と言い聞かせても大丈夫ではない、そういうことがあります。しかし神様の言葉はただ気持ちを楽にするための慰めではありません。存在しなかったものを生み出し、死んだものに命を与える力があるのです。創世記の初めで神様が光あれと言われると、光が生まれました。イエス様が墓の前でラザロを出てきなさいと呼ばれると、死んでいたラザロが出てきました。神様の言葉は説明するだけではなくて出来事を起こすのです。エゼキエルが命じられた通りに語ると、平地に音が響き、骨と骨とがつながり始めました。その上に筋がつき、肉が生じ、皮膚が覆いました。神様の回復は時にこのように始まります。すべてが一度に完成するとは限りません。最初は大きな変化が見えなくても、神様の言葉が語られると干からびていたものが動き始めるのです。後にイギリスを代表する説教者となったチャールズ・スポルジョンの若い頃、彼は 罪の重荷に苦しみ、心に平安を見出せずにいました。ある雪の日、彼は予定していた教会へ行けず、途中にあった小さな礼拝堂に入りました。悪天候のため、いつもの説教者も来られず、一人の信徒が短く御言葉を語りました。それはイザヤ書の私を仰ぎ見て救われよという言葉でした。決して立派な説教とは言えないものでした。語った人も有名な伝道者ではありません。しかしその神の言葉がスポルジョンの心に届いたのです。彼は自分の努力や感情を見ることをやめて、キリストを仰ぎ見ることを知りました。そしてその日、彼のうちに新しい命が始まったのです。彼を生かしたのは語った人の言葉ではありません。神様の言葉でした。皆さん、私たちは問題が起こると自分の考えの中だけで答えを探そうとします。同じ心配を何度も何度も繰り返し、ますます力を失います。そのような時こそ私たちは神様の言葉を聞く必要があるのです。もちろん聖書を読めばすぐに問題がなくなるとは限りません。翌日にも病気が残り、家族の状況も変わらないかもしれません。それでも御言葉はまず私たちの内側に働きます。恐れでバラバラになっていた心をつなぎ、失っていた信頼を取り戻し、立ち上がる力を与えてくれるのです。ただし8節の最後には、しかしその中に息はなかったとあります。骨はつながり、体の形は整いました。しかしまだ命はありませんでした。つまり外側が整うことと内側に命があることとは同じではありません。教会に来ることや聖書の知識を持つことは大切です。しかしそれだけで魂が生きるわけではありません。私たちには御言葉とともに神様の生き、つまり聖霊の働きが必要なのです。それが第3のポイントへと続きます。すべての始まりは神様の言葉でした。干からびた骨でさえ主の言葉を聞くとき再び動き始めるのです。では最後に第3のポイントは、神の息は失われた希望をよみがえらせるということです。神の息は失われた希望をよみがえらせる。エゼキエルが神様の言葉を語ると、骨と骨がつながり、筋がつき、肉が生じ、その上を皮膚が覆いました。平地に散らばっていた骨は再び人の姿になったのです。しかし8節の最後にはこうあります。しかしその中に息はなかった。外側は整っていました。目もあり、耳もあり、手足もあります。ところが動くことも語ることもできません。姿は人間でもまだ命がなかったのです。これは私たちの信仰についても考えさせられる言葉です。毎週礼拝に出席し、聖書を読み、 賛美歌を歌い奉仕もする。外側から見れば信仰生活はきちんと整っているかもしれません。しかし心の中では神様への喜びを失っていることがあるのです。形が整っていることと命に満ちていることは同じではありません。私たちには御言葉を生きたものとしてくださる聖霊の働きが必要なのです。神様エゼキエルに言われます。9節です。息に予言せよ、人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう言われる、息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。ここで息と訳されているヘブル語のルーハには風、そして霊という意味があります。神様の息が吹き込まれるとは、聖霊が命を与えてくださるという意味です。創世記2章で神様が土の塵から人を形作り、命の息を吹き込まれると人は生きるものとなりました。同じようにこの平地でも神様の息が入った時に干からびた骨は生き返り、自分の足で立ち上がったのです。聖書には彼らは生き返り自分の足で立った、非常に大きな集団であったと書いてあります。先ほどまで平地に散らばっていた骨が今は自分の足で立っています。絶望の場所が命に満ちた場所へと変えられたのです。人は誰かに支えてもらわなければならない時があります。自分では祈れず誰かの祈りに支えられる時があります。それは恥ずかしいことではありません。しかし神様が願っていらっしゃるのは、私たちがいつまでも倒れたままでいることではありません。聖霊によって力を受けてもう一度立ち上がることです。皆さん、私たちに本当に必要なのは環境が変わることだけでしょうか。問題が解決すれば元気になる、病気が治れば喜べる、あの人が変わってくれれば平安になれる。私たちはそう考えます。もちろん問題の解決を祈ることは大切です。しかし神様は時に環境を変える前に私たちの内側に息を吹き込まれます。状況はまだ同じでも不思議な平安が与えられるのです。昨日までは立ち上がれなかったのに、もう一度やってみようと思える。許さなかった人のために少しずつ祈れるようになる。それは自分で自分を奮い立たせたからではありません。聖霊が弱り切った心に触れてくださったからです。ですからもっと頑張らなければと自分を責めなくていいのです。干からびた骨は自分で息を吸うことさえできませんでした。命は外から与えられたのです。主よ、私にはもう力がありません。どうかあなたの息を吹き込んでください。そう祈ればいいのです。そしてこの干からびた骨の幻はイエス・キリストによって与えられる復活の希望を指し示しています。イエス様は十字架で死なれ墓に葬られました。 弟子たちは全てが終わったと思いました。しかし3日目に神様イエス様を死者の中からよみがえらせました。死さえも神様の力を止めることはできなかったのです。その復活の主が今も私たちに命を与えてくださいます。キリストを信じる者は罪を許されるだけではなく、聖霊によって新しくされ、死から命へと移されるのです。そして地上の命を終える時にも復活の希望があるのです。この8月、私たちは絶望を希望に変える神ということを見てきました。神様は海の中に道を開き、城壁を崩し、なくなりかけた粉と油を絶やされませんでした。そして今日、干からびた骨に息を吹き込み、再び立ち上がらせてくださることを学びました。神様にとって手遅れということはありません。あなたが諦めてしまったことでも神様は諦めておられません。あなたがもう終わったと思っている場所から神様は新しい御業を始めることがおできになるのです。息を四方から吹いてこい。この御言葉を今日、私たち自身への神様の呼びかけとして聞きたいと思います。干からびた骨を生かされる神様は、今も私たちの絶望を希望に変えてくださるのです。お祈りいたします。 Let us pray. 天の父なる神様、あなたは私たちが諦めてしまった場所にも命を与えることができるお方であることを感謝します。 Heavenly Father, we thank you that you are the God who can bring life even to the placeswhere we have given up hope. どうか干からびた私たちの心にも聖霊の息を吹き込み、私たちを立ち上がらせてください。 Please breathe the breath of your Holy Spirit into our dry and weary hearts and help us to stand again. 御言葉に信頼し、どのような時にも復活の希望を失わずに歩ませてください。 Help us to trust in your word and to walk through every circumstance without losing the hope of resurrection. We pray in the name of Jesus Christ. Amen.